今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の15章24節から37節です。第二サムエル記15章24節から37節、はじめに26節までをお読みいたします。サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出て行ってしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今朝もあなたの恵みを、あなたの御言葉をいただくために我らは集っております。あなたを慕い求めてこの宮に集いました。どうか宮に集いし、一人一人のうちにあなたの豊かな愛、憐れみを、許しを、罪の清めを得させてください。この語るしもべの唇、重い心、またこれに預かる一人一人を、あなたが祝福し、清めてください。一切のことをすべてあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデが、この自分の都エルサレムを出て都落ちをしている場面において、前回のところでは異邦人が彼についていったことを見ました。そしてダビデに他についていった人々は大勢おりました。この24節からのところを見ますと、祭司たちもこのダビデに一緒についていきました。サドク、その祭司たちは契約の箱を担いでダビデと一緒に逃げ落ちていっていたようです。この神の契約の箱を、ね、サドクたち担いでいたんですけども、でダビデがこの一休みしたところに、このサドクも契約の箱をそこに下ろしました。この契約の箱は本当にダビデが慕い求めていたものですけれども、しかしダビデはこの神の箱を町に戻しなさいと25節で命じております。ダビデが本当に主を慕い求めて契約の箱をこのダビデの町エルサレムにかつては引き入れて、そして箱が町の中に入った時、本当にダビデは喜んで踊って、でその喜び踊る姿はミカルに蔑まれるほどでしたけれども、でもダビデは神の箱を町に戻しなさいと言います。ダビデはこの神の箱を、ね、自分のなんか政略のために用いるとか、神の箱が自分と一緒にあるから、だから自分たちの側が正当だとか、そういった政治的なことに神の箱を用いませんでした。ダビデが言うことには、もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう、言います。そうです。ダビデにとってはね、主の契約の箱が一緒に行けば主が共におられて、契約の箱が一緒に行かなければ、主は一緒におられないという、そういう信仰ではなかったんですね。むしろ、本当にダビデは主の宮を慕い求めておりました。ね、ダビデの願いとしては、主の宮に住み、主を思う、主の宮 住む一日は千日にも勝る。それがダビデの思いだったんですけども、でも、ね、ダビデの側に、その主の箱を引き寄せるではなく、どこにでもおられる。ね、いつまでも、ね、自分のことを守っておられる。その主に信頼したんですね。そして、本当にダビデはこの主の宮を主体求めていたんですけども、でも、もし自分が主の御胸にかなっているならば、私は再びこの主の宮に戻ってきて、主を礼拝する恵みに預かることができるでしょう。でももし、主の心にかなわないと言われるならば、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように、もうここまで主に対する信頼、主の御胸のままになさってください。その心があります。本当にダビデのそのありさま、イエス様に通じるところがあります。ダビデは今、ここね、オリーブ山のところにおります。イエス様も十字架にかかられるとき、オリーブ山で、ね、主に祈りましたね。三度、ね、もし、あなたがお出来になるのであるならば、私からこの杯を取り除いてください。言うんですけど、でも、どうぞ主よ、あなたの御心のままになさってください。ダビデも同じでした。ね、もし、主よ、あなたが私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように、同じオリーブ山でダビデも祈っております。まさしくイエス様は、ダビデはイエス様の雛形です。そして、すべてのイスラエル人、このダビデのありさまとイエス様のあり方、共通するところを見て、本当にイエス様こそが、ね、ダビデの子であることを知るべきです。続いてダビデは27節以降で言います。王は祭司サドクにまた言った。先見者よ。あなたは安心して町に帰りなさい。あなた方の二人の子、あなたの子、アヒマーズとエブヤタルの子、ヨナタンも、あなた方と一緒に。よく覚えていてもらいたい。私は、あなた方から知らせの言葉を、が来るまで、アラノの草原でしばらく待とう。そこで、サドクとエブヤタルは、神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まっていた。要するに、ダビデは、この、サドクと、ね、この祭司たち、彼らをエルサレムの町に戻して、でそして、ね、神の箱をエルサレムに留まらせる。そして、それと同時に、このエルサレムでの動向を、ね、彼らに託したんですね。エルサレムの中でダビデに、その情報をもたらすために、あえて帰らせて、そして、自分は情報が来るまでは荒野の草原でしばらく待つ。そのことを託します。またそればかりでなく、三次節以降の方も、でも、ダビデはエルサレムの町に何人か戻して、でそして、エルサレムの町の動向、アブシャルムがエルサレムに入ってきたとき、どのように行動するか、また、アブシャルムとその、内通させる人をね、置くことになります。30節から。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆、頭を覆い、泣きながら登った。ダビデは、アヒトフェルがアブシャロムの謀反に加担している、という知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。このアヒトフェルという人物ね、前回のところで、少し出てきたんですけども、12節のところに、ギロ人アヒトフェル出てくるんですが、この、アヒトフェルが、ね、当時、その助言することがあたかもないか、主の助言のような、それほどまでに、知恵深い、 助言、もう本当に天才の軍師のような、そういう人がアヒトフェルでした。で、このアヒトフェル、彼は実は、ダビデが、ね、めとったバテシェバの、おじいさんにあたる人がアヒトフェルです。この、ですからアヒトフェル、ダビデのやり方に、ね、何か、心良くない思いをしていたのでしょう。だからこのアブシャロムの謀反に加担して、で、それでアブシャロムも、ね、同じ敵に、対抗するものとして、まあ、アヒトフェルを、まあ、誘ったのかもしれません。しかしこの、もう本当に天才的な、軍師であるアヒトフェルが、このアブシャロムについた。もう非常に手強い、その状況ですから、ダビデはこのアヒトフェルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたとき、ダビデは、祈ります。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。まあ、当時、アヒトフェルのその助言があたかも神様のなんか助言であるかのような、まあ、そういうおごり高ぶり、ね、どうかそれを打ち砕いてください。ダビデは、ですから、そのように祈ります。神の民を、陥れようとする、そういう企み、それ、ね、昔からあります。現在もあります。私たちも、ね、祈るべきです。たとえ相手がですね、神のために敵対する人々がいかにもう天才的な、そういう知恵深いものであったとしても、でも、主は、ね、世の知恵を愚かなものにされるお方です。神のために対する企み、謀反、そういったものに対してはね、どうかしよう。彼らの助言を愚かなものにしてください。ね、私たちも祈ることができます。続いて32節以降。ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た。ちょうどその時、アルキ人フシャイが上着を裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。このアルキ人フシャイ、彼はダビデの友でした。そして、ね、まあ、アヒトフェルほどではなかったかもしれないんですけど、彼も、ね、本当に、計りごとを巡らす、知性の持ち主でした。で、彼も、ダビデが都落ちしたということで、ダビデについてきて、そして頭に土をかぶってきた。要するにダビデがこの度の、都落ちしていることを本当に心から悲しんでいる。その表現をしながら、ダビデに会いに来たんですけども、33節。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。しかし、もし、あなたが町に戻って、アブシャロムに、王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになります。と言うなら、あなたは私のために、アヒトフェルの助言を打ち壊すことになる。あそこには、祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤタルに告げなければならない。それにあそこには彼らの二人の息子、サドクの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンがいる。彼らをよこしてあなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それでダビデの友フシャイは町へ帰った。その頃アブシャロムもエルサレムに着いた。このようにしてエルサレムにアブシャロムが到着した。しかしそれと同時にですね、このエルサレムにはダビデに内通する人々も残りました。何人かサドクとまたその二人の子たち、祭司たちですね。それから、このダビデの友、アルキ人フシャイも戻って、そして、アブシャラムと一緒にいることにして、もう、ですから、スパイですね。スパイとして、アブシャラムの中に内服して、そして、内部から、このアブシャラムの計りごと、また、アブシャラムと一緒にいる、ま、 アヒトフェルのその助言、それを愚かなものにしよう、そのことを準備します。そして後にはですね、この準備が本当にドンピシャで当たります。本当に神様はどちらにいるのか、それを明確にされます。アブシャロムはもう本当にいろいろな、ね、謀略を巡らして、またもう4年という下準備をもうずっと、ね、人々の心に取り入るためにずっと地道に積み上げてきた、もう本当に天才的な策略家なんですけども、でも神さんは人の策略を愚かなものにされます。そして本当に主を主体求める人に主は味方されます。ダビデはこの時本当に主に対する従順が、ね、戻っております。もうしばらくダビデのしていることを、本当に弱い愚かな父親の、その姿、また本当に、ね、人妻を勝手に、人妻に勝手なことをして、そしてその夫を、ね、暴殺するような、そういう罪の場面も見たんですけども、でもダビデは本当にその罪に懲りて、主に主からのこの懲らしめを本当に正当に受け止めております。どこまで従順か、ね、主の箱、これをエルサレムに戻しなさい、主の宮に戻して、そして、そこをもし自分が主の恵みを得るならば、再び私はその主の宮に戻って主を礼拝することができるだろう。そしてもし自分が主の心にかなわないとするならば、どうか私に主が良いと思われることをしてくださるように、ダビデはそこまで主に対する従順を示します。ダビデはかつてですね、このダビデの家を永遠に固く建てるという、その主からの約束を預言者ナタンを通していただいておりました。ですから、ね、ダビデとしては自分の家が固く建てられるということを、これを信じておりました。もし、自分が、この度、ね、アブシャルムが、このダビデの後の、ね、王となって、永遠にこのダビデの家に決して尽きることのない家を建てる、ね、アブシャルムがそうなのかどうか、まだこの時点ではわかりません。ね、皆さんが知っていることは、ダビデの子ソロモンがその後に王となって、そして、ね、主の宮を建てて、そのことをしていくことは、ね、知ってるんですけども、でもこの、ね、第二サムエル記の15章時点では、一体誰がダビデの正当な後継ぎになって、その主の宮を建てて、ね、ダビデの家に永遠に続く家を、ね、の子孫となっていくのか、まだこの時点でわかりません。アブシャルムがそうなのかもしれない、思っていたかもしれません。ですからダビデはね、もし自分の子アブシャロムが主の家を建てて、そして、ね、主の宮を築き上げていく、そうしていくのであるならば、それも、ね、受け入れよう、自分は潔く、ね、引き下がろう、そこまでの心を持っていたようです。ダビデはこの時本当に自分自身は引き下がって、もしアブシャロムが主の、ね、恵みに預かるべき器であるならば、ね、主が良しとされることをされるように、ね、そういうふうに、ね、思うんです。ダビデは本当に主に対する従順が戻っております。で、それに対してアブシャルムは、ね、主に対する礼拝という行為さえも、ね、周りに対するアピールとして用いて、本当に主を恐れ敬う心を持っておりません。ね、律法によれば、ね、父親、ね、親に、謀反を企む。まあ、これ、律法教育を受けている人からすれば、とんでもないことであるんですけども、でも、アブシャルムはそれをしております。でも、ね、人は罪深いものです。ダビデでさえ、姦淫の罪を犯し、ね、殺人の罪をも犯しました。でも、ダビデはそれを、ね、本当に主に告白し打ち明けて、それを許していただきました。もっともその罪の結果の刈り取りはしなくてはならないんですけども、アブシャロムも、ね、同じような、もう父親に対して謀反、クーデターを起こす、このようなことを罪を犯しました。あなたの父母を呪う者は殺されなければならないというのが、まあ、律法の、 内容ではあるんですけども、でもダビデはあま、この、今受けているこの、主からの懲らしめ、これを甘んじて受けております。剣がダビデの家から離れない。ダビデがかつて犯した罪のゆえに、預言者ナタンにそう預言されました。そして実際剣が今ダビデを追いかけております。これから後ダビデがどのようになっていくのか、ダビデ自身はわかりません。けれども、ダビデは本当に主がなさりたいということを主がなしてくださるように、ダビデは主に対する従順を示しております。主はですね、いつまでも主を恐れ敬う人が、このような恥ずかしめを受けたまんまでいるということを許されるお方ではありません。主は、ね、時に人を引き下げ、しかし主は後に折にかなった時に引き上げてくださるお方です。ダビデはその主に信頼したんですね。今私たちも、ね、時には主から引き下げられているような時があるかもしれません。でもこのダビデのように主に信頼し続けているならば、主はやがて引き上げてくださいます。そして幸いを見させてくださり、本当に主の宮、ね、死体求めてやまない人に再び主の宮で礼拝を捧げる恵みに預からせてくださいます。主はいつまでも神の民が悲しい思いをしたまま、主を礼拝できないままにしておかれる方ではありません。主は皆さんに報いてくださる方です。主に信頼しましょう。そして本当にこれから始まる一日一週間、このいつも共におられる主、このお方に信頼して歩みましょう。主は何もこの礼拝する場所にしかおられないお方ではありません。主はどこにでも、ね、主を慕い求める民と一緒におられるお方です。ダビデと一緒におられた主は皆さんと共におられます。どうかこの主に信頼して、幸いな一日、幸いな一週間を歩み出していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、ダビデはこのようにして主の箱をエルサレムへと戻し、そこに置き、そして自分は主がなされるがままに、主が良しと思われることを主がなしてくださるようにと、本当にイエス様の従順、それをダビデが示しました。本当に私たちもダビデに、またイエス様に倣って、あなたに対する従順をしていくことができますように。またダビデはエルサレムに何名かを残して、そして自分にこの情報の手段を、このパイプを残しました。私たちも今イエス様に会って、世に使わされており、イエス様のパイプ役をしております。本当にこの世で起きていることをイエス様に伝えるものでありますように、ダビデがエルサレムに何人かを置いて、そして自分に伝える人々を残したように、本当に私たちもこの世に残されました。イエス様に主よ、今この日本の状況を、この世界の状況をイエス様あなたにお伝えいたします。主よ、どうかあなたが良しとされることを行ってください。どうか天にあなたの御旨が行われるように、この地上にあなたの御旨が行われますように。どうか御心が天でなるがごとく地上になさしてください。どうか今日一日のこの生徒たち一人一人の歩みを祝福してくださいますように、主の宮を慕い求めてやまない生徒たち一人一人が、今日この一日の活動、それぞれの場所において、それぞれの職場、それぞれの家庭、それぞれのところにおいて、あなたが共にいてくださる恵みに、主よ、本当にその幸いに預からせてください。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、本当に、 自分の全権を自分の知恵に人に置くことなく、主よ、ダビデ自身のこれからのすべての全権が主にあって守られるかどうかということをダビデ自身が確認する、その時を与えてくださる信仰、それを私たちに学ばせてくださったことを感謝します。物事、それは必ず私たちの営みの上で起きます。でも主よ、その営みの中で起きたことを私たちは自分自身の力でもがきながら、なんとか解決へと導こうとしますが、旅では旅で自身に、この本当に悲しいことが起きた時に、主よ、自分自身の力ではなく、人の力でもなく、あなた自身に、このことの行方を本当に全部委ね、そして主の御心を仰ぐその信仰を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちにも、主よ、どんな時でもあなたに対して信頼を持って御心を仰ぐ信仰を与えてください。そして私たち自身が本当に歩みの中において物事が起きた時に、まずは悔いることを与えてくださり、そして誰が自分の身内であり味方であり、じゃないのかをしっかりとキリストにあって見極めることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。出川区は罪を犯さない性質を私たちに与えてくださり、旅でが味わったこのようなことを私たち自身は味わうことがありませんように、イエスよ、あなたが助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。